じゃあですね、何を忘れても、これだけは忘れないでほしい。っていうたった一つのこと。僕たちが、ミスター X の400万円のセミナーで教わってきた、一番大切なこと。それは、弱みを直視する。弱みを直視すること。これだけは、もう何をあってもその忘れないでほしいんですね。コピーで何か迷った。マーケティングで何か迷った。人間関係で何か迷った。何かトラブルが起こった。問題が起こった。その時に、これだけ思い出してください。俺は自分の弱みを直視してるだろうか。私は自分の弱みを直視してるだろうか。そう、それを考えてください。そして、それを乗り越えていくことが、究極の進化です。で、僕たち、そう、あなたにも僕にもすごい弱い部分はあるんですね。僕だったら、例えばね、すぐに、こう、嫉妬してしまって、やきもちを焼いてしまう。で、しかもそれを隠して、何か怒りにしてしまったりとか、俺は興味ないよっていう顔をしてしまったりとか、一人じゃ寂しい。でもそれを隠してしまったりとか、傷つきやすいとか、他人についつい依存してしまう。すごい人がいたら、そっちにそうなびいてしまって、大事な人を傷つけてしまう。弱みが僕もいっぱいたくさんあるんですね。でも、その弱みを見つけて、そしてそれを乗り越えていくこと。それがこれから僕たちが、経済的にも、感情的にも、精神的にも、肉体的にも進化していくための究極の方法になります。でね、書いてほしいんです。アーノルド・シュワルツネッガーと書いてください。アーノルド・シュワルツネッガー。シュワちゃんいますよね。今、州知事、カリフォルニアかな？の州知事になってるシュワルツネッガー。そう。彼の話がね、この弱みを直視するということで、一番そのフィットして記憶しやすいと思うので、ちょっと彼の話をしたいと思います。そう。でね、映画のね、ターミネーターとかに出てるシュワちゃんなんですけども、その移民から、このボディービルダーですよね、筋肉のボディービルダーのコンテストで優勝して、そして俳優になって、ハリウッドスターになって、有名になって、で、州知事になりましたよね。で、今、ここ最近だったら、何か、まあ、いいか悪いか抜きにして、マリファナをね、合法にしたりとか、なんかすごい本当にいろんなことをこう、叶えていってるとか、自分の夢を確実に一歩一歩叶えていってる人なんですね。本当にすごい人なんですね、あの人は。そう。で、でもね、そのシュワちゃんも、昔は自分の弱みをこう隠していたせいで進化ができなくてずっと伸び悩んでいた時期があったんですね。で、それはボディービルダーの時代、筋肉をね、こう見せるボディービルダーってありますよね。ボディービルダーの時代に人間の足のこのふくらはぎってありますよね。足のふくらはぎの部分がこう細かったんですね。まあでも、細いって言っても、シュワちゃんの場合は他のボディービルダーと違って背が高いので、足が長いから細く見えるっていうことで、筋肉量は実はそんなに変わらないんですね。ただ、細く見えてしまうっていうことが、ちょっと、シュワちゃんにとって弱点だった、弱みだったんですね。でも、シュワちゃんはね、その弱みをずっと、こう、隠していたというか、人のせいにしていたというか、自分の弱みを直視しなかったんです。俺は、しょうがないんだよ。他の人よりも、背が高いし、足が長いから細く見えてしょうがないだろう。筋肉量はお前らと変わらないんだよ。っていうふうに、こう、思っていたんですね。でも、仲間からは、お前の足は鉛筆みたいに細いとか言って、こうやってずっとからかわれていたんです。そう。で、ある日ね、でもシュワちゃんはいつまでもね、こういう自分の弱みをこう隠していちゃいけないと思ったんです。で、その頃のシュワちゃんっていうのは、そのトレーニングジムに行っても、長ズボンを履いて、ふくらはぎが見えないように隠していたんですね。足がこう見えないように隠していたんです。でも、これじゃいけないと思って、アフリカに住んでいる、このメンターのところに、こう、泊まり込みで修行に行ったんですね。そう。で、そのアフリカのメンターは、っていうのは見たら、同じくね、シュワちゃんと同じぐらい身長が高いのに、ふくらはぎがもうすごい、倍のようにあるんですね。で、メンターに聞いたんです。なんであなたはそんなにふくらはぎがすごいんですか？僕はどんなにトレーニングしても無理なんです。って言ったら、そのメンターがね、二つのことを教えてくれたんです。いいか、まあ、どういうふうに言ったかわかんないんですけども、そのいいか、アーノルド。ふくらはぎを強くする方法は二つしかないんだ。一つは、自分の弱みを直視して隠さないことだ。そして、それを乗り越える努力をすることだ。っていうふうに言ったんですね。で、実際にそのメンターっていうのは、もう当時は限界って言われてた重さの、この重量を使ったトレーニングを行っていて、それを目の当たりにして、シュワちゃんは、ああ、俺はなんて甘かったんだ。自分の弱みから目をそらして逃げていたんだと思って、それからまあ、国に帰って、シュワちゃんがやったことっていうのは、長ズボンありますよね。長ズボンを全部切ったんです。半ズボンにしたんです。そして、常にふくらはぎが見えるようにしたんですね。今までは弱みであるふくらはぎを長ズボンで隠していたけど、全部切って半ズボンにした。そして、もう限界を超えるトレーニングをして、そのふくらはぎが細いっていうのをこう克服して、コンテストで優勝したんですね。そう。で、これがね、本当に弱みを直視して乗り越えるっていう話で、一番こう、 理解しやすいかなと思ったんですけども、本当にアーノルド・シュワルツェネッガーという人はもう、本当にね、絶対人が不可能だ、不可能だって言われるものを全部乗り越えて、そして夢を叶えてきた人なんですね。今、州知事ですよね。そう。で、こうね、何か、こう迷った時、トラブルが起こった時、問題が起こった時は、俺は弱みを直視してるかな、シュワちゃんみたいにやれてるかなってこう思い出してほしいんです。そう。でね、具体的に、まあ、どういうふうにその弱みを乗り越えればいいんですかとか、僕は弱みを直視してたんだけど、なんか自分の弱い部分、嫌な部分が見えて、もう自分のことが嫌いになってしまったんですとかっていうメールをもらうんですけども、そうじゃないんですね。弱みを直視して、そして乗り越えることです。シュワちゃんのように、直視した後に乗り越えることが大事なんですね。そう。で、具体的にね、僕はどういうふうにしてその弱みを乗り越えてるかっていうと、まず自分のこう弱い部分をこう見つけたら、まずそれを他人に話すようにするんですね。そしてその後に自分に話しかけて、そこで冷静に判断するようにしています。そう。じゃあ例えばね、その好きな女性がテレビの芸能人を見てかっこいいって言ってて、僕はその時でもこう嫉妬してなんだよとか思うんですね。で、彼女を嫌いになろうとするんですね。あんな芸能人の好きなミーハーな女なんか嫌だでとかっていう風になってたんですけども、本当はただ嫉妬して寂しかっただけなんですね。そう。で、今まではそういう部分を隠していたんですけども、正直にそういうのを言うようにしたんですね。俺は今そのテレビを見てね、お前がワーキャー騒いでるのを見てすごい嫉妬してるよっていうのをこう正直に言うようになったんです。で、それからっていうのは、自分の弱みをこう冷静に見れるようになったんですね。だからあなたもまず自分の弱みかなってこれを思ったら、まず他人に話してみてください。そして自分にも話しかけて、冷静に弱みを直視してください。そしてそれを乗り越える。それがあなたの究極の進化につながります。だからこれからいろんなね、ところで迷うと思うんですね。問題が起こると思うんです。その時はもう一度ね、これを思い出してください。私は本当に弱みを直視してるだろうか。そしてそれを乗り越える努力を人一倍してるだろうか。これをもう一度思い出してください。じゃあですね、次のテーマに移ります。情報ビジネスマインドセット。書いてください。情報ビジネスマインドセット。で、これは、継承ブログの時からの復習になるんですけども、まあ、ものすごく大事なので、もう一度ね、ここで、聞いてください。で、ここで聞くことによって、今までね、16週間一生懸命勉強してきたことが、もう一度、点が線につながって、さらにあなたが加速することになります。スピードアップします。で、もう一度聞いてください。でね、これは覚えてほしいんですけども、マインドセットは、油断したら忘れます。書いてくださいね。マインドセットは油断したら忘れると書いてください。そう。あ、俺は身についたマインドセットをもう覚えたぜ。と思った瞬間に、マインドセットっていうものがなくなってしまうんですね。そう。マインドセットっていうのは、基本的に人間の本能とは逆を言っています。短期的に楽をして早いスピードでお金儲けしたいぜって。そういうものとは全く逆の位置にあるんですね。だから、油断するとすぐに忘れてしまいます。だから僕の場合は大事なマインドセットはやっぱり紙に書きます。そして完全に脳にね、もう叩き込むまでそれを机の目の前に貼っておいて覚えます。もしくはポケットとかにこう入れておいて、いろんなね、移動中とかにこう見たりしていました。そう、マインドセットは油断したら忘れるんです。なのでここでもう一度あなたがね、これからもう長期的に、本当に5年とか10年とかもっと先もずーっと情報ビジネスで稼ぎ続けるための大事なマインドセットをもう一度復習します。そう。でね、このマインドセットは全部で9個、9つあります。そう。一つ目が、従業員から起業家へ。従業員マインドセットから起業家へなること。そう。多くのね、人は、従業員は時間でお金をもらうことですよね。とにかく、それが結果が出ても出なくても働いていればお金がもらえるんです。でも起業家っていうのは、価値を提供してお客さんが満足しない限りはお金を1円も得ることができないんですね。そう。この違いがあると、とにかくコピーを書けばいいや、宿題をやればいいやっていう風になってしまって、いつまで経っても収入が上がらないんです。あなたは価値を提供すること。そこで初めてお客さんからお金をもらうことができます。まずこの一番大事なんですけども、従業員から起業家マインドセットに変わってください。そう。で、次が二つ目のマインドセットが、専門家からマーケッターへ。そう。で、専門家っていうのは、もう、まあ、本を書いたり学者さんだったり研究者さんみたいな人で、まあ、全部が悪いわけじゃないんですけれども、そういう人で、とにかくね、自分の研究の成果、自分のことだけに興味があって、そして、相手のね、気づきとか、相手の能力とか、相手を引き出すとかっていうことは全く無視して、好きなことばっかりベラベラ喋るんです。で、あなたもね、いろんな本を読んできて、この人の言ってることはもう難しすぎて何言ってるかわからないっていうのあったと思うんですね。そういうのが、専門家です。マーケッター。マーケッターっていうのは何か。逆に、 自分のことしか見てない専門家とは逆に、お客さんのことしか見てないんです。お客さんにどうすれば価値を提供できるだろうって考えるのがマーケッターなんです。そう。あなたは専門家からマーケッターになる必要があります。そう。でね、三つ目のマインドセット。三つ目のマインドセットは、やる人から終わらせる人へ。そう。宿題をとにかくやればいいや、コピーをとにかく書けばいいや。そういうことじゃないですよね。そう。終わらせないといけないんです。でも終わらせるっていうのは宿題を終わらせるではないですよね。宿題っていうのは本質を理解して、そしてお金になる、スキルになるための準備段階ですよね。だから宿題をやればいいじゃないですよね。本質も理解して、そしてお金につながらなければ宿題を終わらせたっていうことにはならないですよね。そう、コピーも書けばいいわけじゃないですよね。売れるコピーを書いて初めて終わらせるです。そう、ただやればいいってもんじゃないんですね。だからあなたはもうやる人から終わらせる人になる必要があります。そう。でね、次のマインドセット。四つ目のマインドセットは、すべてはテスト。ちゃんと書いておいてくださいね、もう一度。これ何回も何回も書いて、そして、ノーズに叩き込んでほしいんで。そう。すべてはテスト。そう。でね、みんなね、やる前に、こう、これうまくいかないんじゃないかな、と思ってやめてしまうんですね。わかりますよ。僕もやっぱり恐怖があるし、誰かにこう否定されたりとか、馬鹿にされたりするのは嫌だから、実際にこう、長文のね、もう何時もかけて書いたコピーを出せなかったことっていうのが何回もあるんですね。でも、出してみないとわからないんです。すべてはテストしてみないとわからないんです。そう。でね、例えばこの、継承に関しても、今までね、いろんな企画を練って、いろいろやって、これうまくいかないなと思ってやめて、ね、何時間もかけて撮ったものをブシャン、おじゃんにしたりとか、継承ブログの段階からもそうですね。もう何回も何回もこういうものを作っては作っては、これは使えない、使えないってやめて、実際にあなたに公開した継承ブログのコンテンツとかっていうのは半分ぐらいなんですね。そう、半分は捨ててるんですね。いろいろテストしてみてダメなら捨てるんですね。すべてやってみないとわからないんです。そう、だからやる前に恐怖とかね、その否定とかで、そう、恐れて何も進まなかったら結局何も始まらないんです。すべてやってみないとわからない。すべてはテストということを理解してください。次のマインドセットは、うまくいくことを続けろ。そして、うまくいかないことはすぐやめろ。これは本当にね、すごい微妙なマインドセットなので、繊細なマインドセットなので、まあ、誤解しないで捉えてほしいんですけども、ちょっとね、情報ビジネスがうまくいかなかったらやめようとかって、そういう風になってしまわないでほしいんですけども、やっぱりね、一つの商材がうまくいかなかったからといって、情報商材全部がうまくいかないっていうわけじゃないんですね。そう。一つの、まあ、PPC がうまくいかなかったから、情報ビジネスがダメっていうわけじゃないんですね。PPC がダメだったら SEO をやってみるっていう、そういうことです。で、ここで一番言いたいことは、あなたが早い段階でね、一番うまくいく見込み客集めっていうのを決めてください。いろいろテストしていって、これだと思うものをまず選んでください。そして、とにかく半年間はそれに集中してみてください。そう、これ本当テクニックの話になっちゃうんですけども、とにかく半年間は一つだけに絞ってやってみてください。まあ、半年間とは言わないけど、それがうまくいかなくなるまで続けてほしいということです。そう、これは行動レベルで本当に大事になるので、SEO やりたい、PPC やりたい、ミクシーやりたい、ブログやりたいってわーわーわーってなると本当に何もできなくなるので、一つに絞ってください。で、ミスター X のね、最初のセミナーの教えで、やっぱり一番うまくいった人は PPC 一本に絞りました。他の人がいろんなものをやってる時に PPC 一本に絞って、一人で一番たくさんの結果を出すことができたんですね。だからあなたも一つに絞ること。で、うまくいくことを、だけを続けてください。じゃあ次のマインドセットです。選択をしろ。選択をしろ。決断はするな。選択、選ぶですよね。決断、決めて立つ。を、はするなってこと。選択をするってことです。で、決断っていうのは何かを切ることですよね。そう。何かこうあった時に何かをこう切り捨てて進むことなんですね。そう。で、これどういうことが起こるかっていうと、思考は現実化してしまうので、何かを切るっていうことは何かを切るものにフォーカスしてしまうんですね。実はそっちにエネルギーを使ってしまうんです。だから僕たちが考えることは選択する必要があるんですね。選択するっていうことは得たいものと得たいものがあって、そのどちらを得ようかなっていうことを決めるっていうことなんです。だから結局得たいものにフォーカスしますよね。そう。だから捨てるものにこうね、切り捨てるものにフォーカスしてしまうんじゃなくて得たいものにフォーカスしてほしいということです。だからこれから何かね、絶対にどこ、何でもこう迷うところがあるんですね。人間関係とかビジネスでも何でもコピーライティングでも、こっちのキャッチがいいのかな、こっちの色がいいのかな、とかなんかいろいろ迷う時があるんですけども、決断ではなくて選択をするっていうふうに覚えておいてください。 次のマインドセットは成功確率は 20%。 そうでね、今ねやってる商材が PPC をこうアフィリエイトをテストしてかなりの確率で高くうまくいくと思うんですね。そうでもそれでも成功確率は 20% っていうマインドセットをこう持っといてほしいんですね。でこれを持っといてほしいっていうのは、村上さん 20% っていうことは5個作らないと、5個作ってやっと1個当たるぐらいなんですね。それはめんどくさいですねっていうふうな意見が出てくるんですけども、あくまでそれはマインドセットです。哲学です。選択基準です。それを間違えないでください。僕だったら、僕とか石さんとかだったら、今の状況だったら5個作ったら4個ぐらいうまくいくことの方が多いです。だからね、本当に1個しかね、5個作って1個しかうまくいかないよっていうことが言いたいんじゃなくて、でもビジネスっていうのはそれだけ簡単じゃないっていうことです。そう。で、成功確率は 20% だと思ってると、ちょっと失敗した場合でも、うん、次の商談に行ってみようっていうふうに、そういうふうに行動ができますよね。でも、それが分かってなかったら、全部うまくいくと思ってたら、ちょっとうまくいかなかっただけで、ああ、もうダメだ、やめようってなってしまいますよね。そう、そういうふうになってほしくないんですね。そう。だから、成功確率は 20%。このマインドセットを叩き込んでください。次のマインドセットです。商品は、お客さんのために作る。そして、自分のために作らない。もうこれは完全に理解できていると思います。アンケートが集まらないよ、どうしよう、わーって悩んでる人がいると思うんですね。もうすごくでもそれは、まあ、何かしら問題はあると思うんですけども、そのこのマインドセットができてるからこそ思うことですよね。もしね、このマインドセットを知らないで今までやったら、専門家のね、エゴの塊のような商材を出して売れないっていうことになってました。全部作ってから。でもアンケートが集まらない。それだけお客さんのことを考えて、お客さんのフラストレーション、具体的に得たい結果、恐怖を、得る必要があるというふうにあなたが思ってるから悩んでるわけですよね。苦しいわけですよね。だからもし苦しんでるんであれば、改善する必要はあるんですけども、このマインドセットは完璧にできていると思います。だからあなたにはすごい明るい未来が待っています。そう。スポットライト。ありますよね。光は、お客さんだけに当てる必要があるんですね。そう。会社に当ててもいけないし、あなたに当ててもいけないんです。そう、ホームページを見たときに、あ、なんか、こう、会社の宣伝ばっかりで嫌だな。なんか商品の宣伝ばっかりだな、なんかこれ社長の宣伝ばっかりだなっていうのがありますよね。そうなってほしくないんですね。お客さんのために作ってほしいんです。そういうふうに考えていると、同じあなたの写真を出したとしても、社長の顔写真を出したとしても、お客さんのために作ってるっていうマインドセットがあれば、微妙な位置とか微妙なカラーとか微妙な大きさとかで、少し制約率に差が出てくるんですね。商品はあなたのために作らないでください。あなたの大事な見込み客のために作ってください。そう。で、最後のマインドセットは、初心者の気持ちを忘れない。そう。で、今あなたはね、継承ですごい苦労してると思うんですね。楽勝だぜっていう人はほとんどいないと思うんです。でも、一週間目、思い出してほしいんですね。あなたが一週間目始めた時と思い出してほしいんですね。どれだけレベルアップしているか。PPC できるようになりました。アフィリエイトが分かりました。カムタジア作れるようになりました。メルマが書けるようになりました。学習タイプが分かりました。それによってコミュニケーションができるようになりました。会社の人間関係が良くなりました。大きい小さいはあると思うんですけども、進化してると思うんです。そう。でも、あなたがこれからビジネスを教える人、そして、これからね、継承のアフィリエイトもしていくと思うんですけれども、彼らはそんなことを何一つ知らないんですね。それを忘れないでください。本当に見込み客を赤ちゃんだと思って、丁寧に何度も何度も何度も教えてあげる必要があるということです。そして、俺はこんな情報知ってるから、今更こんな情報出しても無意味だろうなって思わないでほしいんですね。あなたが無意味だろうな、当たり前だろうなって思ってることこそが、実は初心者が知りたいし、誰も教えていないニッチな商材になるんです。これからビジネスをやっていく上で、大事なのは初心者です。初心者の見込み客をたくさん集めた人間が、億万長者になります。本当です。初心者の気持ちをこれから絶対に忘れないでください。